シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回もこの方に来てもらっております。お願いします。
石山でございます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いし
はい。
ます。という、まあ、一個前に入りきれなかった雑談
そう。
の続きって感じですよね。
そう。いや、もうね、実は、この回に話そうと思ってることは、なんか、もうちょっと、ちゃんと話したいなと思ってたんで、時間を取りたいなと思ったんです。っていうのは、前回の、その雑談会は、まあ、11月、12月ぐらいに見た、私がいろんな映画館に行って見た映画の話したんですけど、
確かにいろいろ見てましたねって感じ
そう。
だね。
で、実はこれ撮ってる今日は12月30日なんですけど、昨日ですよね。12月29日に、下高井戸シネマで見た、トレンケラウケンっていう映画がありまして、これ、まあ、ロンペさんが、もうなんか二度と見れないかもしんないよなんて言うから、ぶるっちゃって、じゃあ行かなきゃと思って行ったんですけど、まあ、ロンペさんと同じ回。
そうなんですよ。もともとね、石山さんの予定だと、日が違うかもって
そ
言ってたんで、僕いると思わなくて、
う。
お、石山さんいると思って。
そう。そう。ね、なんなら隣の席で見ちゃったりとかして。なんかね、下高井戸シネマって、その予約システムがないから、
整理
整
番号
理
シ
券
ス
な
テ
んで
ム。
すよね。だから朝早く行って買って、その整理番号によって席が決まる、まあ、早もん勝ちになるんで、
整理番号がね。
そう。で、126席しかないのに、僕の番号が136番だったんで、これ補助席だと思って、パイプ椅子だと思って、で、しかもこの映画4時間ぐらいあるんで、まあ、暗澹たる気持ちで映画館に行ったんですけど、まあ、座ることができてすごく良かったんですけど で、トレンケラウケンは、2022年に、アルゼンチンで撮られた映画ですね。で、ラウラ・シュタレラ監督という方の映画なんですけど、これがカイユ・デ・シネマっていう、まあ、フランスの映画誌がありますけど、あそこの年間1位になったんですよね。
2023年の年間ベストってことですね。
で、なんだこれはってことになったと思うんですけど、その、アルゼンチンの、その映画作家集団みたいなのがいて、4人組の、ラ・パンペロシネでしたっけ？
エルパンペロシネです
そうか、エル・パンペロシネのうちの一人がラウラ・シュタレラ監督で、普段はプロデューサーとかやってるみたいですね。
プロデューサーが得意だっていう、まあ、遠くでちょっと説明がありましたよね。
なんか、だからその4人でいろいろ役割を、まあ、持ち回りみたいな感じでやってる人たちみたいですけど、なんかその上映後トークで言ってたことで、国の支援とか受けずにやってると。やっぱそういうコントロールされちゃう可能性があるからってことだと思うんですけど、まあそこから自由に撮るということから生まれた作品だと思うんだけど、だからトレンケラフ県の説明ちょっとすると、まあ、ラウラっていう女性がまずいまして、で、この人が失踪しちゃうんですよね。ラウラは何歳ぐらいなんですかね、あれは。
ちょっと、言及はないですけど、まあ、20代なのか、生きてても30前後なのかみたいな感じですけどね。
一応ね、女優さん、この人も本当にラウラって人なんだけど、ラウラなんとかさんが、の実年齢は今年44歳なんですよ。
じゃあ、もっと上の設定なのか
そうなのかもしれないですね。
な。
で、植物学者、見習いみたいな、
ね、もうすぐなれるみたい
人なんだけど、この人が失踪しちゃうっていうことで、ブエノスアイレスに普段は住んでて、トレンケラウケンっていう町に、まあ仕事のために1ヶ月ぐらい滞在してるんですかね、あれね。
の予定だったって感じですよね。
で、多分、その1ヶ月過ぎても、まだ滞在してて、で、行方不明になっちゃったんで、ブエノスアイレスから彼氏が探しに来るんですよね。で、そのトレンケラウケンで、その、ラウラの同僚だった、 チーチョっていう男の人と、二人
う
でラウラの行方を追うっていうところから始まって、
ん。うん。
で、まあ、なんやかんやあるっていう映画なんですけど。
だから、今、石山さんが説明してくれた話っていうのも、だいたい、この映画だから、一部と二部で分かれてるんですけど、一部の最後ぐらいで今の話が見えてくるっていう感じ
そうです
なん
ね。
ですよ。だから冒頭何が起きてるかよく分かんなくて。
推測するしかないみたいなね。
そう。一部のラストで、あ、こういう話なんだっていうのがだいたい見えてくるっていうような、ちょっとね、複雑な構成になってるってい
そう
うところで
ですね。
すね。
で、パート1はさ、まあそうい
うん。
うことが描かれて、パート2、だからその話でそんなに4時間20何分も、どんな話になってくんだと思ったら、まあとんでもない映画でして、まあ私、別にその年間の映画のベストみたいなことはつけてませんけど、まあぶっちぎりで今年一番面白かった。ぶっちぎりでもないけど、まあかなり面白かったですね、この映画は。
2024年の
4
中で
年
ね。
の中では、そう、だから去年か、だから。で、まあ以前、私とロンペさん、ディギンユーネクストというのを私はやらせてもらってますけど、かなり前になりますけど、そのアルゼンチンの映画監督で、ルクレシア・マルテルっていう方の「サマ」っていう映画を取り上げた時がありまして、
だいぶ前にやりましただ
いぶ前で
ね。
すけどね、の映画もめちゃくちゃ面白くて、でもなんか考えてみるとちょっと共通点があるというか、だからトレンケラウケンの醜さっていうのは今後醜いだろうなっていうことをまず言わなきゃいけないんだけど、
希少性みたいなことですかね。
そうですね。今回のその下高井戸シネマで公開できたのが、何さんでしたっけね。
新谷
ニーヤ
和樹
さん
さん。
という方が個人的に4日間だけその上映権を買ったと。いう解釈でいいのかちょっとわかんないんですけど。だから、この下高井戸シネマで上映してるんですよね。4日間だけ。
字幕クレジット見るとね、新谷和樹さん
で
が
したもん
自
ね。
ら、字幕をつけてる感じですかね。
多分ラテンアメリカの研究者の方なんですよね、あの人ね。
そうですね。主に映画を研究されてる方ですね。
それぐらい面白い映画だから絶対見てほしいってことで、まあ、ね、やったことなんだと思うんですけど、まあ、4日間とも、ま、もう早々に満席になってたから、この映画。
ただの祭りじゃないですから ね。
だからまあ、ペイはできてると思うんですけど、まあ、できてなきゃやんないと思うんだけど、だからこれ、まあ、来年だから、2025年は分からんけど、まあ、日本でね、劇場公開絶対した方がいいと思ったんですけど。
そうですね。だから、やっぱり、さっき言った、エル・パンペロ・シネという、映画コレクティブの作品が、だから、複数あるってことだと思うので、なんとかね、
そう
それ
ね。
をまとめてみたいな ちょっと期待しちゃうなっていうところはあるんですけどね。
でもなんか他の映画もやっぱりこのぐらい長いみたいですよ。
ねえ、だからそれ
だか
を
らかけ
どう
にくいん
やる。
だよな、映画館でな。
まあね。でもなんか昔に比べたら、そういう作品を、上映できる土壌っていうのはある気が、今
確か
ね、
にね。
長い作品とかみんな見に行って、長い作品なのに満席とかね、
そう
いうこと
では
ね、この作品もそうでしたけど、
すね。
あるんで、まあ、上映料高くしたりっていうのもあるだろうし、
まあ
まあ
で
そうい
も
うの
こ
もいい
れ、
か。
パート1、パート2に分かれているわけだから、まあただ続きの4時間27分の映画より、まあもう分かれてるフォーマットになってるから、まあ、かけやすいっちゃかけやすいのかもしれないですね。だから、
確かにね、映画2本分お金取ればいいし、
そうですよね。別日に見に行ってもいいわけだから。
なんか、インド映画の長いやつの休憩時間みたいな感じじゃなくて、パート1の後にエンドクレジットも入りますからね、なんかね。まあ、映画としてはこれ1本って扱いなんだろうけど、なんかフォーマットとしては2本に分かれてるから、まあ、それで、今回もね、下高井戸も2作品として上映してましたけど、まあ、それでいいんじゃないっていう感じの、感じはしましたけどね、なんか
です
ね。
よね。だから、見れる可能性も ゼロじゃないので、こっから先、全然知りたくねえっていう人は、ちょっと聞くのやめてもらって、もうちょっと、まあ、ネタバレってほどのネタバレしないか するかわかんないんですけど、もうちょっと踏み込んだ話をしたいなと思うんですけど、
まあ、そう宣言すればいいんじゃないですかね。
だから、パート1とパート2で、全然違う映画なんですよね。
完全になんか、まあ、ラウラが、まあ事件を追うような話なんですけど、まあ、全然違うものを追ってるっていうところです
そう
ね。
ですね。じゃあ、見る気なくなっちゃうようなネタバレはじゃあやめましょう。気になるぐらいにしときましょう。そう。で、パート1で、そのラウラが、いなくなっちゃったことで、2人の男がそれを探すっていうパートと、その前に何があったのかっていう、ラウラが失踪する前に、探してる男の一人であるチーチョっていう男と、まあ、これだから、トレンケラウケンで、一緒に仕事してた同僚なんですけど、が、どういうふうな、やり取りをしてたかっていうことが、同時進行で描かれるんですけど、ラウラが、ラジオの、ちょっとパーソナリティやってるんですよね、ゲストみたいな感じで。その1ヶ月だけの滞在の中で、多分そういうゲストとして出てるんですけど、
コーナーみたいなね、
なん
や
か
つ
ね。
ね。
で、それの資料を、探すために図書館に行くんですけど、その図書館で借りてきた本に、実は手紙が隠されてるってことが分かって、で、どんどんどんどん調べていくと、どうも、60年代の恋人同士の、往復書簡みたいになってることが分かって、どんどん探してって、その二人のストーリーを、ラウラとそのチーチョで、ちょっとミステリー的に調べていくっていうパートになっていくんですよね。
そう、だから実際にいる人たちの書簡だから、誰なんだみたいなと
そう
ころ
ね。
を二人でちょっと推理というか、調査というかをしていくっていう話になってくる
そうなんですよね。
ね。
これ結構面白くて。で、それが、ラウラの失踪とどう関わってくるのかってことが、チーチョは、この恋人に言うべきかどうかみたいな感じで悩んでたりとかするっていうところもあったりとかして、まあいろんなミステリーが含まれた作品ではあるんだけど、で、パート1はそんなような感じで、で、まあずっと2人はだから、ラウラの行方を追ってくんだけど、まあ結局見つからずじまいで、パート1は終わるんですよね。で、
全
ああ、
然
ど
失踪につながらないですよ
う そう、ああ、どうなんだろうな、みたいな感じで、パート1見終わって、
ね。
で、パート2のその先知りたくないっていう人もここまでにしてくださいね。
そうなんですよ
そう。
ね。
で、パート2が始まると、全然違う角度の話になっていって、まずラジオ局の話になるんですよね。
冒頭、あのね、あ、ちなみにこれ、章立てになってる、チャプ
そう
ター
です
な、
ね。
冒頭になってるんで、ね、パート2の最初の章が、だから全体での8章目なんですけど、いきなりラジオ局の話になるん
で、ここで初めての登場人物が、のショーになるんですよね。誰っていう で、そこからまあ始まっていくんですけど、パート2は、今度、ラウラの前に現れた謎の女性と、その人がどうも関わってるっぽい、トレンケラウケンってのは、アルゼンチンに実在する街で、そこもすごく僕は面白いなと思ったんですけど、その街の中心地にある池があるんですよね。まあ、吉祥寺のあの、井の頭公園みたいなぐらいの規模だと思うんですけど、池があって中洲とかもあったりとかして、中洲じゃないや、中に島みたいのがね、あったりとかするような湖なんですけど、湖、池ですかね、あれ。
規模的には湖ってことじゃないのかもしれないですね。
で、そこで、謎の生物が発見されるっていうニュースがあって その謎の生物をめぐるトラブルというか ミステリーみたいなものに今度はラウラが巻き込まれていく話。
そう、なんか、うまいのはね、ハード1でもちょっとその、
要
ラ
素
ジ
は
オニュー
ね。
スが流れてたりした
うん。
りっていうのがあってね、あ、なんか来たなとか思っ
そう
ちゃう
なんで
か
すよ
ら。
ね。で、そんなこんなで、話がどんどんどんどん展開していって、もう思いもよらなかったようなところに、最終的に着地するっていう映画になってて、もう、何見てんだみたいな。でも僕、そういう映画大好きだから で、特に、この映画で良かったなと思うのは、トレンケラウケンっていう、ちょっと変わった名前、映画の名前が、失踪事件が起きる街の名前であって、で、映画全体通して見ると、確かに、ラウラっていう主人公と、このトレンケラウケンっていう裏の主人公として、その街が存在する感じがすごくするんですよね。まあ、実際、すごくこだわって何回もトレンケラウケンっていう、その街の名前が画面に映し出されるカットがすごいたくさんあって、何回やってくんのこれみたいな。しつこいんですよね、すごいね。
図書館の名前とかもね、そ
なん
の
かね。
トレンケラウケン図書館みたいなの書いてあるか
うんうんうん。
ら、まあ何回も見ることになるんですけどね。
すっかり覚えちゃうって。街の入り口にも書いてありますしね。ゲートみたいなところに。で、なんか、美術とか、小道具もすごいよくできてて、往復書簡を探すことになる本のとか、多分、まあ本物の本もあるんだろうけど、結構、ああいう小道具って作り物だと思うんですけど、全体的にすごくよくできてたなと思ってて、パート2でも、まあいろんな場所出てくるんですけど、いろんな場所っていうか、いろんなシチュエーションが出てくるんだけど、それぞれ、すごい作り込まれてて、説得力 っていう意味では、補填してるなと思うんですけど、ロベさんここまでどうよ トレインケラー受けについて。
いや、上映後トークがあったんで、新谷さんの話とかで結構、バックグラウンドがわかるところがあるんですけど、この映画に関しては、だから6年かけて撮ってるっていう話があったんで、なんかいろんなところに時間かけてるんだろうなっていうのは、なんかそこを聞くと納得という
確かに
か、
ね。うんうん。
話もよくできてたし、そういうね、美術的なところとかも非常に準備したんだなっていう感じはするってい
うう ん
とこ
うん
ろで
うんう
す
ん。
ね。
撮影期間も2回ぐらいに分けてるかもしれませんね。パート1とパート2とかでね。
かもしれないです
うん。
ね。
一旦し、あの、4時間分の映画を1回で撮っちゃうって準備する方も大変だから、一旦、例えば2024年に1回撮って、9月から11月まで2ヶ月間撮って、で、準備期間に当てて、また春に再開しましょうみたいな、そういう撮影の仕方って結構あるんで、そういうことやってるかもしれませんね。
なんかその、まあ、これもトークで言ってた内容ですけど、その
うん。
パート1、特にパート1で、観客が混乱するっていうのは、
うんうん。
描かれる時系列のかなりであるっていうのがあるんですけど、それも脚本の段階で、そういうふうになってたわけではなくて、結構もっとシーケンシャルに撮ったものを、まあだからそこを
編
編
集で
集の
ね。
段階
う
で見
んうん。
て、これじゃ面白くないなってい
うう
こと
んうん。
で、いじってるっていうことを言ってたんで、まあそこら辺とかもね、相当時間をかけてるんじゃないかなっていうのがわかるって。
時系列ばらすのって割と編集の段階でやることだと思うんですけど、まあ、パッと思いつくのはタランティーノのパルプフィクションなんてその筆頭ですけど、もともとそういう予定じゃなかったのに、編集の段階でばらけさせると。で、見る方は、脳が刺激されるんで面白いんですよね。まあ、やりすぎはダメですけど。
まあね、サランティーノ以降、やっぱそれを真似する人たちがすごくいるから、それを言われるとは思うんですけどね。
でも、やっぱある程度は、初めにバンと見せたい部分を見せちゃって、で、そっから何があったのって映画は結構、僕は面白いのは多いなと思ってて、まあ、ベルトルッチの暗殺の森とかね、なんか、そうかなと思うんですけど、どうしても時系列、この時空が歪んじゃうんですけど、このだいぶ後に配信されるであろう、アニエス・バルダ監督の作品も、まあそういう作りだったりとかするので、僕は同じ時期に見てたんで、 非常にその被る作品だなと思いましたね。
あ、でもね、なんかトレンキラウケンの冒頭であるシーンに関してはね、まあそういう意味だとね、そんな重要なシーン、
そう
イン
で
パ
す
クト
ね。
あるシーンじゃないのが来てるから、混乱がね、
なる
持っ
ほ
て
ど
く
ね。
るんですよね。なんか、すごく、だからそれは特殊だと思いました。なんでここが冒頭なんだっていうレベルのシーンが冒頭に来てるってところですね、なんかね。
暗転した状態から、電話してる内容から始まるんですよね。だから、見てる方は、まず、情報の整理とか組み立てをしながら見なきゃいけない部分があるから、不親切でもあるとは思うけど、僕はね、嫌いじゃなくて結構、考えながら見るタイプの方が割と好きかな。まあ、ミステリーにもなってますしね。
ミステリーになってますね。だから、その冒頭、その車の場面から始まるんですけど、そこでね、ちいちょが見つけるものとか、本当ラストにつながるような感じだから、まあ、本当にそういうふうに撮ってあったものを冒頭に持ってきてるんだとは思うんですけど、
そうね。
すごい壮大な、みたいな話ですからね。
だってさ、冒頭からしてさ、ベノサイレスから来た恋人、まあ、最初はもうどっちがそうなのかもよくわかんないんですけ
わか
ど、
んないですけどね。
あの恋人の怪しさもそうだけど、その、チーチョっていう同僚の方も、なんかやる気あんだかないんだかわかんないし、なんか知ってそうなことを言ってないな、こいつっていう感じもすごいして、ちょっとイライラしたりとかもするっていう観客のね、気持ちの、コントロールも多分なかなか面白いと思いますけどね。で、やっぱさっき話した、同じアルゼンチンの女性監督の、ルクレシア・マルテル監督のサマっていう映画もそうだったんだけど、やっぱり南米の映画って、昨日、ロンベさんと一緒にその車で帰った時もちょっと話したんだけど、その、寓話っぽいところと、リアルなところとを、なんか全然分けずに撮るってところがすごい僕は面白いなと思ってて、まあもちろん、映画だけじゃなくて、文学的に、リアリティのダンスの人なんでしたっけ？ホドロフスキーとかね、あの人チリですけど、なんかやっぱ南米独特のあの感じ、マジックリアリズムとかいう言葉はよく聞きますけど、なんかこういうことかと思って、それはすごく僕好きなんだなって思っちゃいましたね、やっぱね。
なんかね、まあ、なんでしょう。いろんな人たちが住んでるっていう
なるほど、
部
なる
分
ほど。
もあるのかもしれないですけどね。なんか、このトレンキャラウケンって言えば最終章に、まあ、出てくるような人たちがいるんですけど、なんかこの人たちは、なんかファンタジーの人なのかなみたいな人たちが出てくるんですけど、まあそういうことではなくて、まあね、上映後トークではこの方たちはこういう人ねっていう説明がありましたけど、なんかそういうなんか、同じような人たちが住んでるわけないっていう
そう
ところ
ね。
も、なんか関わってくるのかなっていうのはちょっと思う。まあ日本もないことはないけど、ちょっとなかなかそこら
そう
辺が
ね。
そこまで描かれてない感じです。
アルゼンチンとかは、だから、スペインの人が、まあ、征服しに来て、もともと住んでたインディオの人たちと、まあ、混血したことによって、人種もそうだし、文化的にも、それが混じり合って、今みたいな、不思議な感じを、やっぱり、生み出してると思うんですけど、
まあね、まさにサマーで描かれてるのはその途中みたい
そうで
な。
すよね。だからなのかもしれないですけどね。2024年 ?23 年かな？佐藤極さんっていう方がか、あ、書いてる小説で、テスカトリポカっていう小説があって、あれはメキシコの話ですけど、そのメキシコのティオティワカンっていうところで、まあ、の神話と、その今のシカリオですよね。だから暗殺者、ギャング、まあマフィアか、の話を絡めた話になってて、すごい面白いんですけど、やっぱちょっと、その神話が、その我々日本人 にももちろん、その仏様のこととか神社のこととかってあるから、わからないではないけど、そういう、なんか、その、古の神々と、今の自分たちの生活が、そんなに乖離してないというか、割とリアルなんでしょうね、多分そういう寓話的なものが。だからなのかもしれないですね。距離があんまりないのかもしれないなと思っちゃった。
なんか南米でもいろいろあるだろうけど、
まあ、
それもいろんな国の
そう
特
ね。
色があるんだろ
一括りにはできないけどね。
うな。メキシコで言えばね、2025年1月にはね、国立映画アーカイブで特集が来るんで。
それもちょっと楽しみだな。
そこもね、ちょっとね、僕は一本は確実に見に行きますけど、石山さんともね、ちょっと話したアルトゥーロ・リプステイン監督
出
のね、
た。
作品が一本も入ってますんで、同じ南米ですけど、メキシコへちょっと注目って感じです
それはいつって言いました？
ね。これはもう1月7日から練習が始まるんで、
じゃあもうすぐですね、きっとね。
そうですね。1ヶ月ぐらいやる中で、いろんな映画やるとは思うんですけど、その中の1作だけ、アルトゥーロ・リプステインの作品があるんで、要チェックで
いいですね。まあ、メキシコはね、それこそ、スリーアミーゴスもいますし、
でも、今回の特集は古いやつなんで、
もっと土着的なやつね。
だから僕わかんないから、本当誰か解説してほしいぐらい
なるほ
です
ど。
ね。
それこそ、矢田部さんとかね、
いや、本当そうなんです
してくれりゃいいんでしょうけど。
よ。
その、トレンケラウケンに関しては、まあ、絶対見てほしいっていう
そうですね。
感じがす
見
る
る
んだ
機
よ
会
ね。
があってほしいっていう感じですよね。いや、でも本当見れてよかったな。4日間しかない中で、僕ら見たの3日目ですけど、だんだん、チケット売れるスピードが上がってて
そうなんだよね。今日が最終日だったんですけど、12月30日が。
収録日がね。
あ、そうそうそう。には、10時、9時から発売してて、10時半ぐらいには完売してたから、とんでもねえなと思っちゃいましたけど、私
す
は。
ごいっすよね。みんな何してんだ、その間って感じですよね。
本当だよね。
しかもさ、何してたんですか？
え？私は仕事してました。
仕事してます。僕はね、下北まで行ってね、一本お芝居を見て、ね、また戻ってきました。
じゃあちょうどよかったっちゃちょうどよかったんです
そ
ね。
うですね。そうしや。
あ、じゃあ終わる前に、あれ、まあ、その南米つながりで言うとさ、その、今、ネットフリックスで100年の孤独やってるわけでしょ？
ドラマですね。
ガルシア・マルケスはコロンビアの人かな？でもやっぱり、やっぱりちょっとそのファンタジーの部分と、リアルな部分とやっぱりなんかちょっと混じってるような感じのお話だと思うんですけど、
そうですね。
ネットリックスのやつ見てます？
途中まで今見てますね。僕原作読んでないから、すげえ話だな。
面
なんか
白
ね、
いで
今
す
途
か、
中。
今んとこ。
本 当面白いですね。これはでも、テキスト読んでたら、結構挫折する人がいるとは聞いてるんですけど、わかる気もするっていうね、
なるほどね。
感じではある。映像だとずっと見ちゃうから、いけますけど。
私、挫折組なんですけど。それこそね、アルゼンチンの、ボルヘス、ホルヘ・ルイス・ボルヘスは、結構好きで、アリアドネの迷宮の話、なんだっけ。伝記集に入ってるやつなんだけど、短編集かな？この人短編が多いと思うんで。は、割と読みやすくて、好きですけど、やっぱり幻想と、まあこの人は、あんまりリアリティよりは、どっちかというと、怪奇っぽい感じの方ですけど、お友達で昨日もちょっと帰り道お話ししたんだけど、カサーレス、アドルフォ・ルイス・カサーレスかな？ ちょっとルイス余計かもしんないけど、が書いてたやつ思い出して、モレルの発明っていう 小説があって
は
今、そうだったっけなって今思っちゃったけど、これは、あるジャングルに、道に迷った男の人が、
あ。うん。
まあ、あるお屋敷に出ちゃ、遭遇して、その屋敷はもう無人の廃墟になってるんだけど、夜になると夜な夜なそこで幽霊たちがパーティーやっててるって話で、
うん。あ
うん。
あ。
やっぱりちょっとそういうファンタジーというかね、まあ、怪奇物というか、すごく不思議な話ね。これもいろんな作品に影響を与えてて、町山さんの話だと、去年マリエンバードでとかね。で、あと、クエイブラザーズがこれ映画化したりとかしてて。アドルフォ・ビオイ・カサーレスですね、本当は。の、モレルの発明。これおもろいんで、読んで、本が好きな人は読んでほしいなと思いました。やっぱり、なんか南米ちょっと私気になるかもしれない。今更ですけど、うん。
まあいいんじゃないですかね。
ね。なんか
ち
こうい
ょっと、
うのが割とこう、ゾクゾク来る感じだな、今は。
じゃあ、2025年のディニーユーネクスト作品選びにちょっと
ね。
入ってく
反
る
映されるかもしれないですね。
かも。
いつもね、古いのばっかり選んでるから、たまにはね、新しいの選びたいなと思ってるんで。
いや、でもね、それこそ、なんかメキシコ映画の特集とかやった後
うん
に、
うんうんうん。
ユーネクストさんがね、いっぱい持ってきてくれるとかしてくれると嬉しいですけどね、って感じ
期待してます。
ですけどね。
ちょっとトレンケラウケンブームが今私の中に来てますんでね。このブームが、しぼむ前にいろいろ見たいと思います。
ちょっと、本当、2024年最後の大
うん。
きな話題だったと思う
ね。
ので、今後ね、ちょっと見れる機会があればいいな、というところ思いますけどね。そんな感じで、石山さんと雑談新年2連発ってい
はい。
う感じだと思いますんですけど、まあ、2025年も引き続きよろしくお願いしま
よ
す。
ろしくお願いいたします。
というわけで、シネマクティフ東京支部の音声配信でした。また次の回も聞いてください。よろしくお願いしま
よろしくお
す。
願いします。